出かけが楽しくてしょうがないですよ。
あら。
の続きの話をしなくちゃいけないということで。なんか出かけること自体は、だんだんとこう、まあ僕は慣れてきまして、まあ電車に乗ることも僕は結構 OK に、うん、まあしてはいるんです。
ね、してますもんね。渋谷行ったぐらいですもんね。
ま、オレンジさんは電車乗れないんだもんね。
ほぼですね、この前ゆりかもめに乗ったぐらいです、ね。
あ、そうか、そうか。そうだね。ゆりかもめの駅まで自転車で行って、うん、ゆりかもめに乗ったっていう話はされてましたけど。
そうです。ゆりかもめ乗らないと難しいなと思って。ね、海はどうもさすがにきついなと思って、
うん。そう。だからまあさ、電車っていうのは、まあこの、ね、何、世の中で言われてる意味合いで言うと、その電車そのもので、ね、クラスターが出るという話は、まあ直接的には聞いてないんですけど、まあそうは言っても、うん、こう出かけた先はさ、なんとかこう、まあいろんな映画でもそうですし、美術館でもそうですし、まあどっか街歩いても、まあ割とこう距離は置けるし、なんかこう逃げようはあるんだけど、うん、電車っつうのがさ、結構やばくて、まあ、やばいだろ、うん、精神的にね、なんかオレンジさんの気持ちはよくわかるんですよ。この前も出かけて、うん、まあ、昼間とかに出てね、で、ちょっと帰りがね、はい、6時過ぎぐらいになっちゃったんですよ。
うわー、その時間一番きついやつですね、うん。
で、まあ、まさかなと思いながらも、まあ、地下鉄だったんでね。まあ、ラッシュ時ですよ、ラッシュ時。
帰宅ラッシュね。
そう、大江戸線です、大江戸線。またね、大江戸線が狭いんだよ。お金をケチってさ、車体がちっちゃいもんだから。
うん、ちっちゃいわけ。知らなかった。
他の地下鉄よりね、ちょっと狭いんだよね。で、
そうなんだ。
乗るとさ、なんかまあ、もうすでに椅子はびっちり座ってるし、まあ、椅子はあんま座らないようにしてますけど、で、うん、もうだんだん、もう普通なのね、入り口付近の、鉄にさ、鉄にこう寄りかかるタイプの陣取り方あるじゃないですか。わかりますかね、地下鉄の。その陣取る場所の4箇所が全部埋められてるわけ。
まあね、結構そこはみんな考えますよね。
で、あっちだって思って移動しようと思ったらもうその間がすでに埋められてるわけ。
ねえ。
だからその間をまた行こうと思ったけど、その間も動けないみたいな感じになってて、おいおい、いよいよだな、みたいな感じになってきてさ。で、それで行こうと思ったけど、やっぱ戻ろうと思ったらもう戻れないみたいな感じになって。
ね、
で、まあ向こうもほら、スマホ見ながらさ、頭突きしてくるタイプの行動に出てくるから、まあしょうがないから、俺も、また右へ左へ動くわけ。
妄想ですよね。妄想ですよね。
そしたらまたもうどこにも行けなくなっちゃうわけですよ。だけど、顔も向けるのもちょっとどうかなとか、勝手にいろいろ思ったりとかして、こう、角度、ぐるぐる変えてさ、なんかこう、一人でこう、うん、夢もぐらの中でダンスを踊ってるみたいになっちゃってさ、あっちこっち、みたいなことをやってて、まあ、そのうちうちに着くんですけど、なんかこの、うん、この慌てふためく感がね、なんかならないかな、なんていうふうな、ことを思ってね、うん。で、まあ、解決策はないんでね。ここで所ジョージだったら面白い解決策でも。ヘルメットいや、まあ、それヘルメットすれば、うん、多分その男からふわっとこうみんなが逃げてくとは思いますけど。
うん、距離を置けるし、いろんな意味でメリットがあるんです
けど。フルフェイスってことでしょ？
フルフェイスです
ね。そうね。そうだよね。
間違えたかなって、バイクと間違えたかなってぐらいのちょっとお茶目さも残しつつ。
バイクと間違えたから、車両全体がバイクと思ったってこと？
そうそうそう。電車に乗ろうっていう意識じゃなくて、バイクに乗ろうと思って電車に乗っちゃったっていう。
なるほど、なるほど。
人。
なるほどね。じゃあ、俺、それで行く。
楽しみにしてます。ニュースで会えるのを楽しみにしてます。
はい。ということで、はい、行くよ。はい、友達、うん、職場、夫婦のちょっとした雑談から仕事のヒント。小説などのネタの種、小さな花が咲いたらよろしいございますということで、世の中は全部種にしよう、種ラジというポッドキャストスタートでございます。はい。お相手は、カルチャー中毒者オレンジさんと、
どうもどうも、
お天気散歩にポンでございます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、それでは、 枕トピックスです。ね、タネラジの枕、話の枕として使っていただきたいというコーナーの、まずは一つ目、枕トピックスです。ニュースから行きましょう。まず一つ目、あと5カ国に核兵器禁止条約発効必要数までということで、僕知らなかったんですよね。こうなんか批准国が50カ国になると、これが発行されるということで、で、なんか最近地中海のイタリアの下の方のマルタという国が批准したんですって。で、まあ、あと5カ国だそうなんですよ。で、これなんか、まあ、こう、詳しくは僕もわかってないんですけど、一応これがね、あと5カ国、批准すると、核兵器を非人道的な兵器と定め、開発から使用まで全てを法的拘束力を持って禁止するということになる。そうなんですって。
うん、
まあね、この法的拘束力を持って禁止すると言って、どれぐらい実行力があるのかというあたりのへりくつで、多分日本は批准しないと言ってるんだということだと思うんですけど。
まあアメリカもね、多分アメリカ、中国、ロシアとかも批准しないですよね。
なんか、まあでもさ、なんかこの、ちょっと難しいんですけど、ヨーロッパとかはさ、まあ EU とかをね、頑張って作って、なんかみんなで助け合う力をどうやって考えるかみたいな、だからドイツとかまあよく頑張ってるなと思うけど、やっぱその EU 以外ね、その特に日本、アメリカみたいな、中国みたいなこととか見ると、やっぱり腕づく強い方みたいな世界観がやっぱあるなって思うと、まあね、結果論だけ言っちゃうとなかなか難しいけども、EU ってすごいことやってんだなと思うよね。
すごいことやってますけど、でも結局アメリカとか中国とか、その、なんていうの、そういう核の力とか軍事力とかを振りかざして、なんか均衡を取ってるのになんか甘えてるとこもありません？ EU って。
それはまあ、弱腰には見えるけど、でもこうみんなで合意を取ろうっていうさ、まあ、それ建前みたいに見えるかもしれないけど、そういうことを、まあもちろん実際にはさ、テーブルの下でいろいろやってるんだと思うんですけど、一応見た目上はね、オープンに話し合いをして、いろいろ交渉してるっていうふうに、まあ、映ってるだけかもしれないですけどね。もちろん賛否はあると思うんですけど、なんか、まあ、それは、まあ、EU の話では別ですけど、このね、核兵器禁止条約というのが、今、こういう状況なんだなというのを、ちょっと皆さん思っていただければなと思います。さあ、そして二つ目、伊藤詩織さん、タイムの、世界で最も影響力ある100人に選ばれる、大坂なおみ選手も、ということで、タイムの記事見るとね、なんか翻訳は僕ちょっと見つけられなかったんですけど、まあ、手軽に翻訳もできるので、これ上野千鶴子さんがなんか文章を寄せていらっしゃいましたけど、まあなんだろうね、なんかこういうのも日本とかでなんだっけ、日系ウーマンとかで影響力のある女性みたいな、なんかそういうのやってたりするよね。
そうですね。まあいろんなあらゆる媒体であるんじゃないですか。男性も GQ とかでもなんかそういうのやってたと思うし。
どう思う、あれ、なんか。まあ、どれに価値があるなんてあんまり言えないけどさ、
僕はそのロールモデルというか、こういう人がいらっしゃるんだっていうシルバーとして僕はすごくいい、まあ、それは媒体の価値によるというか、タイム誌がこうやって発表するから価値があって、GQ とかに言われてもどうだろうなみたいなのあったりするんで、そのメディアの価値を生かしたものでもあると思うし、まあ、この人が素晴らしいというよりはこういう人もいるんですよって僕は認知の場として意味があるかなと思ってますかね。
そうだよね。まあね、大阪さんもどういうふうなことを、まあ、やってるのかっていうね、こういろいろ見方もあるでしょうから、なんか改めて説明されると、あ、そうかと分かる部分もあるよね。
まあ、実際影響力すごいですからね。
まあね。はいはい。まあ、ちょっと英語でも見ていただければなと思います。そして3番目。8000円のカメラを購入時の値札を掲載してメルカリで5万円で転売。悪質な転売と思いきや、実は巧妙な作戦だったという、トゥギャッターの記事が。ありまして、
強かった、
いやこれはね、その何、そのまあ要はその法外な値段で転売してるっていう風な、まあメルカリの傾向があるんだろうね、俺詳しくは知らないんだけど、その傾向の中で、またね、悪質だって思わせときながら、でもその写真であまりにも転売が明確すぎて、 これだから、うん、こんなに安く売ってるのをこれ転売って良くないんじゃないかってナチュラルなツッコミが生まれるような構造をメルカリ上に作ってやってる。だからまあこれは確信犯だろうということなんですけど、
写真でまあ実際にその家電量販店とかでこの売られてるポップみたいなものの写真を撮った上でかなり実際にそこの場所で売られてる価格より上げることによってそのなんか表示されやすくするんですね。メルカリの上位表示とかされやすい
ように100円で売ってますってこう値札の写真を出してで自分のところでまあ100万円みたいな出せばこれおかしいなって思うよね、う
ん、実際の価格はわかるよねっていう。
そうだからこれをそのなんていうかこう正義じゃないけど、そういう風にも語れるし、なんかこうシステムハックみたいな、遊びとしても、まあもちろん趣旨はいろいろあるんでしょうけど、なんか、あ、そういう風にやるんだ、みたいな。まあこれは多分 NHK をぶっ潰せ党みたいなのあるじゃないですか。あれと、まあ逆な意味で似てるというか、こうシステムをね、使っているっていうことですけど。
健常化させるっていう意味合いにおいて。
そうそう。まあでもこれね、やってることが良いことか悪いことかですごく評価が変わっちゃうんだと思う。
いや、本当だからこれ、運営側がその法外に上げてる、その、販売者をどうにか取り締まるべきなんだと思うんですけどね。
まあでもね、この正論で止めるのが難しいっていうのは非常にあって、あなたたちのやってることはおかしいんですからって言ってやめるんだったらこんな楽なことはないわけ、
ね。ルール設定でね、販売をする段階でっていう。
まあでもわかんないけど、今はその様々なルールはある中からすり抜けてやってるんだよね、きっと。
すり抜けてとかそこ設定しないんじゃないですかね。上限いくらみたいな設定しないんだと思うんで。それを設定すればいいだけなんだけど、それはメルカリとかにとっての利益にならないからやらないっていうだけじゃないですか。
ああ、メルカリが確信犯で悪いことを容認してるってこと？
うん、うん、だと思いますよ。
なるほど、ね。
売れればいいと思ってると思いますよ。
そうか、そこまで悪質という視点もある、
ね。悪質なと取るのか、企業としてのそのまあね、スタイルとして取るのかっていう。
いやまあ。
悪質だと思ってることかもしれない。
お姉さんの話を聞けば悪質な感じしますけどね。マスクだって5万円とかね、うん、ちょっと法外だもんね。うん、はい。そして、そんな流れにも近いんでしょうか。こう、4番目、行革担当大臣、河野さんが、ハンコすぐになくしたいとデジタル閣僚会議で発言されたということで。どうですか、この、今、まあ、菅政権でいろいろと動き始めてますけども。ちょっとオレンさんのコメントいただきましょうか。
こういうのに対してこう反射的に批判するのはやりたくないというか、今のところはまだ見守りたいと思う気持ちは強い反面、そこら辺にはうがった視線も常にあるなって感じですね。なんかまあポーズとしてやろうとしてるんだろうなっていうふうに思っちゃってるけど、それに対してなんか明確に批判するというよりは、今実際やってくれたらすごくいいことだと思うので、ハンコをなくすっていうこと自体は、無理やり出社しなきゃいけないとかいろいろとメリットはあるので、それ絶対実行してくれるならいいけど、うん、これがポーズで終わったとしたら後で検証しなきゃいけないことだろうなとは思っています。
なるほどね。ありがとうございます。さあ、そして5番目。渋谷ツタヤ、映画の VHS ビデオ6000本揃える。ビデオデッキ貸し出しもというニュース。IT メディアでありましたけど、これはいいなと思いましたね、僕ね。
ねえ。VHS 持ってます？ポンさん。
うちは一応あるんですけど、
うちも一応あるんですよね、テレビでも。
見る機会もね、なかなかないし、まあ、レンタルも当然しないわけですから、まあ、そういう意味では、うん、いや、実際ね、やっぱあるのよ。だから、こういうさ、インターネット上で全部見れるじゃんって思い込んでるけど、全然そんなことないわけで、うん、この抜き落ちてる部分の、本当に、まあ、ね、ビデオの6000本なんで、まだワンピースだと思いますけど、もうそういうものが、なんか、に視点を置くってすごくいいなと思うし、まあ、それこそこういうふうにアーカイブ化していくこと以外のものをね、どう拾うかっていうのが僕らの大事なことかなと思いますが、なんか、ちょっといい、いいなと思ったりもしますよね。
うん、大事です。それは遺産ですからね。てか、渋谷ツタヤとしての間違いない分岐なんで、そこを生かしたっていうのは素晴らしいなと思います。
うん、そうね、リアル。貸し出しがね、なかなか今辛いとこもありますからね。そして6番目、ツイッター、リンク先を読んでからリツイートしてください。表示が全ユーザーに拡大しているということです。まあね、一個一個こういうのを進めていくということでしょう。そして7番目、故、中曽根康弘さんですね。元首相の合同葬に予備費約1億円高すぎる内閣府、政府が適切に判断したという、ニュースですけども。まあ、これどういうふうな経緯でこう出てきたのかあんまり僕もよくわかってないんですけど、なんか これこそさっきそのね、あの、すぐ批判したくなる感じのムードがありますけど、まあ、かといって、ゼロベースで考えてもいいんじゃないかって気もしてて、ね、その前例があるから
いいなみた
いな。はい。
うん。さっきすぐ批判しないといいっていうのは、もう結果として反抗をなくすっていうことについては、間違いなくいいことだと思うので、それについてはまず見守って、あくまでポーズじゃないんだろうなっていうのを後で検証しなきゃいけないと思ったんですけど、これはもうなんか、なんだっていう感じじゃないですか、そもそもにおいて。えっていう、1年前だよみたいな、中曽根さん亡くなったのみたいな。
そうね。
今更みたいなの。まあ、
突っ込まれるところが多いよな。もうなん
か、いや、突っ込みどころしかなくないですか。
会社でさ、その社長をさ、社葬とかっていう形でこう、まあ、会社で送り出すみたいなことあるじゃない。
まあ、民間企業とかで、民間のね、その会社の金出すならいいけど。その予備費ってどっからなのよって話ですからね。
そうか、そういう理屈。例えば天皇とかどうなんだろうね。あれって一切国のお金使ってないのかね。
天皇はどうなんだろう。
どうなんだろうね。
天皇と中曽根さんを並べちゃうといろいろとあれですけどね。
いやいや、まあわかんない。だって、例えば首相だってさ、頑張った人だったら別に多少お金出してもいい、花ぐらい政府が出してもいいのかなとか、俺は思っちゃうけど、それはちょっと良くないの？
だからそこの、なんて言うんですかね、過去の事例を見た上で、どういうバランスを取っていくかって話ですよね、きっとね。あの、小渕さんが亡くなった時に実際にこんな国葬って行ったのとかってなるので。
そうね。なんかまあ、あの、べき論みたいな言葉でいきなり語り出すと、なんか俺、結構困っちゃうなと思うけど、でもシンプルにどういう理屈なのかっていうのを知りたいなとはちょっと思った話ですよね。そして理屈がわかんないのはこれですね。8番目、ジャパンライフ巨額詐欺、顧客に小切手支払いを要求。ジャパンライフは高額治療費を購入し、別の顧客に貸すと 6% 利息を得られるというレンタルオーナー制度を展開していたということで、まあ、この実態がなかったっていう話と、まあ、さらに実態のない小切手っていう、なんか凄まじいなと思いますけど、よくこう会社長生きしてたよね、ここまでね。
なんかいろいろ突っ込みたいですけど、なんか時間がどんどん経ってきそうなので飛ばします。
はい、俺のコメントに対して突っ込みってこと？
いや、もう先進んだ方がいいかなと思って。
わかりました。はい、そして9番目、Amazon ドローン型セキュリティカメラを249ドルで発売だそうです。これ見ました？映像
見ました、見ました。飛んでるなって。
ちょっと怖いなという感覚もありますけどね。うん、そして、10番目。全長120メートルの等身大ゴジラに口から突入。淡路島に新アトラクションということで。見ました？この映像。映像っていうか、写真みたいな。
写真で見たかな？うん、
すごいね。すごいね。なんか、こういうの行きたがります？オレンジさんは。
行きたいですけど、まあ、淡路島行くことだったらね、パソナにこう、なんか投げつけつつ、そうですね、ゴジラ見るって、ね、面白いアトラクションじゃないですかね。
いいね、反体制が身についてますね。ありがとうございます。はい、ということで、では枕の予定、来週の予定パッと見ておきましょう。9月27日は世界観光の日だそうです。そして9月28日はプライバシーの日ということで、プライバシーデー。これなんかね、三島由紀夫のなんか作品がきっかけになったところから始まった日なんだそうですよ。なんか政治家がこんなこと書くなみたいな、なんかそういうところから始まったそうですね。そして、9月29日はアメリカ大統領、選挙ですね。第1回テレビ討論、どんな風になるんでしょうか。なんかね、いろいろこう、RBG さんが亡くなったりとか、いろいろあって、これ勝ち負け結構重要なのかなと思ったりもしますが、そして9月30日は交通事故死ゼロを目指す日ということで、まあ、ゼロを目指す日っていうのがなんか年に3回ぐらいあるのかな。なかなかそれは達成しづらいそうですけども、うん、ちなみに去年はですね、お亡くなりになったのが3215人だそうですね。2019年ですね。まあね、交通事故厳しいなと思います。そして、あと10月1日は印象の日、印鑑の日だそうですよ。どういう風にされるんでしょうね。
これなくせばいいと思います、ね。
あっさり。それから、渋谷ハチボックスというのが、なんか、青ガエルって渋谷の駅前にあったの分かります？電車。ハチ公の前に、古い電車
が。あるある、ああ。
で、あれが今移設されて、なんか白い、工事中みたいになってると思うんです。そこになんか観光用のなんか施設みたいなのができるそうですね。 はい。そして GoTo トラベルキャンペーンに東京都が、東京の発着分が追加されるとかですね。あります。そして10月2日は国際非暴力デー、ガンジーの誕生日だそうですよ。はい。そして10月3日、東西ドイツ統一30周年ということですね。10月4
日。誕生日ですね。
あ、え、そうなんですか。
だからガンジーと僕は一日違いだってことを今気づいてびっくりしました。
そう。じゃあ、まあちょっと近しいところがあるのかもしれないですかね。
ね
はい。
ガンジーって僕呼ばれてたんで、昔。
そう。急にガン、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ、ちょっと大事にしなきゃいけないですね。うん、そして10月4日日曜日は、ね宇宙開発記念日ということで、ソ連が人類初の人工衛星スプートニク1号を打ち上げに成功した1957年ということですから、もう53年前ですよ。いや、もうね、50、63年前ですね。結構前にもう宇宙に行ってるんだとすると、人類はどこまで進んできたんでしょうね、という話でございます。
僕らの生まれるずっとずっと前にはもうってね。
はい。
アポロ10、まあいいや、はい。
さあ、そして、いつもね、ここからニュースから世間話なんですけれども、今回ちょっとリニューアルしようというふうなことを予備的に言っておりましたので、もしかしたらまた戻るかもしれませんし、オレンジさんの意向でも全て廃止されるかもしれませんけれども、わかりませんが、ちょっとね、移りしたいというふうに思ってますので、ちょっと別日でやりたいと思っております。そうね、一応ね、コンセプトとしてはニュースを聞いて私が話したくなった半径3メートルの世間話ということで、テーマをね、まあ、いつも5つ出してまして、この、まあ、テーマをね自分ごととして喋るっていうあたりがポイントかなというコーナーなんですが、まあ、ちょっとね、場所を移しますということで、うん、終わりです。種枕でございました、はい。お相手は、まあ、マスクと手洗いしかないですかね。どうですかね、オレンジさん。ポンと
オレンジでした。
タネラジ、また。